旅館での一夜。甲府方面にある旅館に泊まった時の話。俺と彼女が付き合い始めて1年ちょっと経った時に、記念にと思い電車で旅行をした時のこと。特に目的地も決めておらず、ぶらり旅気分で泊まるところも適当に確保するという感じの旅行だった。初日は山梨方面に向かい、なんとなく清里で降りてホテルに泊まった。次の日、ホテルを出て富士山方面に電車で向かった。甲府駅で降り、城跡を見たりして、夕方近くに再度電車に乗り込み静岡方面。途中で温泉街を見つけたため、その日の宿を探そうと電車を降り、駅に置いてある案内板で旅館を探し電話をした。近場の旅館やホテルは満室だったため、温泉街から少し離れた宿に電話をして空室を確認し、迎えに来てもらった。迎えの人は30分過ぎても来ず、1時間後に K のワゴンで到着した。この時点で少し嫌な感じがしたが、霊的な意味ではなく失敗したかなと。迎えに来てもらっている手前、何も言わずに車に乗る。車は綺麗なホテルや旅館を尻目にずっと進み、山奥の方へ。周りには川しかない環境で、不安はさらに増していった。結局、着いた旅館はボロボロで、周りには店も何もない。すでに辺りは暗くなっており、本当に廃墟のようにしか見えない。旅館に着いたはいいが、おかみが迎えるわけでもなく、仲居が来るわけでもない。運転してきたおじさんが部屋案内をする始末。食事の時間だけ告げると、そのおじさんもすぐにどこかへ。客は一応他にもいるようで、横の2部屋が埋まっていた。食事まで時間があったので、先に風呂に入ろうということになった。でも風呂場へ着くと風呂は一つしかなく、女性と男性の使用が交互に時間で区切られていた。その時間帯は女性の使用時間だったため、彼女だけ先に入ることに。俺は疲れのため部屋でこたつに入りながらうとうとしてた。それからしばらくして、いきなり金縛りに。こたつの中に入れていた足先からゆっくりと何かが這い上がってくる感じがしてるけど、身動きが一切取れない。ズズズという音が耳元で聞こえ始め、まぶたを開けようにも眼球の上を皮越しに誰かが押しているような感じで目が開けられない。耳元のズズズという何かを引きずるような音は近づいてきており、ズズズに混じって人の息遣いが聞こえる。ズズズ、はあ、ズズズ、はあ、という一定のリズムで、誰かが何かを運んでるような感じの音と息遣い、そして助けて、助けてと小さく聞こえるつぶやき声。足元からは何かが這い上がってきているように感じる。その時入り口の襖が開き、彼女が戻ってきた。それと同時に金縛りも解けた。かなり汗をかいており、息も荒くなっていた。彼女は心配していたが、あまり心配させたくなかったのと、自分自身も安心したかったので、変な夢を見ただけと言い、風呂へ行く準備をした。しかし男性の使用時間は食事を持ってくる時間と重なっていたため、先に食事を食べることに。この食事がまずいこと、まずいこと。食事をした後に風呂場へ向かうと、誰もおらず独占状態。誰もいないのをいいことに風呂場で泳ごうと思い、足を湯船につけるとぬるい、ぬるすぎる。そのため 湯船に入っても全然温まらずに寒くなる一方、イライラしながら更衣室に向かう途中、窓からコツコツと誰かが叩いた。ビクッとして窓を見るが、外は真っ暗で何も見えない。先ほどの金縛りを思い出し、怖さが急に湧いてきて、逃げ出すように更衣室のドアを開けようとした。その瞬間、コンコンと再度誰かが窓を叩く。コンコンコンコンと二度三度と繰り返し叩いてくる。何かを確かめようと窓に目を向けかけたとき、コンコンツツツコンコンと何かを引きずる音が紛れて聞こえた。そのためすぐに更衣室へ行き、体も拭かずに浴衣を着て部屋へ逃げ込んだ。部屋に戻り、彼女に先ほどまでのことを話すと、彼女は、ここお化け屋敷みたいだもんねと俺を落ち着かせるために笑いながら、疲れよ疲れ、温かいものでも買ってくるねと言って部屋を出た。俺は怖いのと、彼女にそんな醜態を見られて恥ずかしいのとで、複雑な気分で待っていた。しばらくして彼女がココアを持ってきてくれたので、それを飲み、押し入れの上段から布団を取り出し、敷いて早めに寝ることに。布団も自分で用意する旅館でした。二人とも疲れていたため、すぐに眠りについた。が、夜中にいきなり横の部屋から叫び声が聞こえて目を覚ました。彼女と二人で顔を見合わせて何があったのか耳を澄ましていると、横の部屋の客が廊下にパタパタと逃げている音が聞こえる。女性客二人らしく、二人でわーわー言いながら廊下で騒いでる。夜中に何を考えてるんだというのと、睡眠を邪魔されたのとで、文句を言おうと怒り気味で廊下へ出た。俺が廊下に出たことに驚いたようで、女性客は大泣きしながらキャーと叫び出す。その声に彼女も何事かと廊下へ出てきた。彼女たちは泣きながらガクガク震えており、一人に至っては発狂状態になっている。さすがに怒ることはせずに、どうしたんですかと聞くも震えるのみ。自分たちの部屋へ呼ぶも拒否して首を振る。しばらくその状態が続いたが、彼女らはだんだんと落ち着いてきた。しかし、どうしたんですかと聞いても、その質問には一切答えない。ただ彼女たちの部屋に何かあるようで、ずっとその方向だけを見て、あという感じ。何か不審者でも出たのかと思ったため、自分の部屋に戻り、入り口にあったほうきを持って彼女たちの部屋へ入ろうとすると、やめた方がと服を引っ張り止められる。あ、いや大丈夫ですよ、何かあればすぐに逃げますからと言い、中へ向かった。中は明かりがついており、入り口から部屋全体を見渡せる。変わったところは何もなく、誰もいない。廊下へ戻ろうとした時に、入り口の真横からツツツツツツと音がした。焦って廊下へ逃げ出したところで、誰かが入り口横の押し入れにいるんだなと思った。すぐに部屋のドアの前で身構えて、おい出てこいと叫んだ。すると横の部屋から男性客が出てきたため、また女性客たちの悲鳴が聞こえた。男性客に事情を話し、多分部屋の入り口横にある押し入れに誰かが隠れてるのではないかと伝えると、男性が従業員を呼びに行くように女性たちに指示した。男性客は、私が中へ行くから援護してくださいと彼の部屋から同じようにほうきを持ってきて中へ。まずはドアを開けて部屋を見渡す。誰もいない。次に横の押し入れのドアの前に立ち、開ける準備をした。その時、ドンドンと押し入れから鳴り、ズズズ という音とともに襖が少しずつ開き始めた。襖はゆっくりと開いていき、その襖の間から何かを引きずっている音とともに人の体の一部らしきものが見え始めた。襖の間から手が出てきた瞬間に男性客は思いっきり襖を閉めて相手の手を挟んだ。しかしその手の主は何も言わない。それどころかズズズと挟まれた手を出してくる。すかさず男性客はその出てきている手を思いっきりほうきの柄の部分で殴る。が相手は何も言わない。俺はなんだか嫌な気分になり、ほうきで思いっきり手を中に押し込めた。その瞬間、ガンガンガンガンと後ろの窓が叩かれ、と変な声が聞こえたので振り向くと、窓ガラスがまるで鏡のような状態になり、外が真っ暗だったため部屋の様子が映っていた。ほうきを持って立っている俺、その横に同じようにほうきを持って立っている男性客、部屋の様子は同じ。ただ違うのは、窓ガラスに映っている押し入れは開いており、押し入れの上部分に奇形の人間らしきものがベタッと這いつくばってこちらを見ている。一瞬何が何なのかわからないまますぐに押し入れに向き直ると、部屋の押し入れが開いた状態になっている。ただそこには誰もいない。男性客も同じものを見たらしくキョトンとしている。どちらともなく再度窓ガラスを見るも、窓は部屋の様子を映しているのみ。そこには先ほどの奇怪な人物はいない。それから30秒ぐらい経った後に、従業員の女性を連れてきた彼女たちが戻ってきた。男性客と俺は何をどう説明すればいいのかわからなかったが、起きたままのことを話す。女性たちはもう、いや帰る、もう帰ると泣きながら叫び、従業員はそんなことあるわけない、今までそんなことがあったことは一度もないの一点張り。男性客が確かにいたはずなんですけどね、何だったんでしょうかと俺に聞いてくる。彼女も本当に見た？見間違いじゃなくて？と不安な様子。俺も本当に見たのかどうかだんだんとわからなくなる。ただほうきで叩いた時の手の感触などはある。男性客も同じようで、見間違いのはずはないですけどね、と言う。従業員はこの旅館でそのようなことはありませんと無気になり部屋へ入り、押し入れを見渡す。そこには何もない。押し入れの下部分には布団が入っているのみ。誰もいないじゃないですか、ただの見間違いですと威圧的な態度で言う従業員。ただ振り向いた際にヒッと驚きの声を出し、尻餅をつく。俺は何が起きたのか分からずに、従業員が見ていた方向、窓を見るも何も映っていない。再度ヒーと押し入れから離れて廊下に逃げ出す従業員、何が何だか分からない客一同。何ですか、どうしたんですかと聞くと、下、押し入れの下と言う。すぐに男性客が部屋に入り、押し入れの下を見るも布団があるのみ。反対側の襖を開けて確認してもやはり布団があるのみ。何ですか、何もないですよと言った瞬間、6人全員がいる状況で窓ガラスがコンコンコンコンと叩かれた。一斉に窓を見る。窓には部屋が映っている。人数は合わせて6人。窓には廊下に座ってる従業員も映ってる。女性たちも映ってる。俺も彼女も映ってるし、男性客も映ってる。ただ布団と布団に挟まれてもう一つ顔がある。男性なのか女性なのかはわからないが、顔らしきものがある。 男性客がすぐに押し入れから離れて確認する。その様子も窓には映っている。しかし俺を含めた他の人たちの目は窓の中の押し入れに釘付け、その顔らしきものはズズズズズズと音を出しながら出てこようと顔を引きずって体をよじっているように見える。
ズズズズズズ
の間にはぁと息遣いも聞こえる。男性客はそこから逃げるように後ろへ、それを追いかけるようにズズズと顔も出てくる。そこで彼女は違和感を感じたらしく、そっちじゃダメと男性客に言った。ちょっと表現するのが難しいが、通常鏡は前後が逆に映る。つまり男性客が後ろに下がれば男性客の背中が窓に大きくなって映る。同様に顔が近づけば顔も大きくなって映ってくる。ただ彼女の一言で気づいたのが、顔は布団から出てきてるというよりも窓から出てきているように見える。男性の背中は大きくなって映っているが立体感はないのに対して、顔は出てくれば出てくるほど立体感を増している。男性客にこっちへ逃げてと言うとすぐにこちらへ逃げてきた。顔はどんどん布団から這いずって出てくる。ズッズッズッという音は入り口横の押し入れから聞こえるが、窓から顔が立体的に出てくる。それと同時にだんだんと顔だったものがはっきり見え出す。今まで顔と思っていたが、顔で合ってるのかどうかを疑いたくなるような奇怪なものが窓から出てきた。それはぐちゃぐちゃな薄桃色の塊だった。体はぐちゃぐちゃになっており、それを顔のような塊が引きずっていた。その際に出る音がズズズだった。人の目の場所に垂れ下がった目玉と口の位置にくぼみがあるため人の顔に見えてただけで、実際は布団から何が出てきているのかわからない。今まで発狂していた女性客たちも何が起きているのかわからず、ただ呆然としている。その瞬間、
そっちじゃねえよ
と後ろから声が聞こえた。それと同時に顔のような塊は
お
と動物の鳴き声のような叫び声を上げて、すごい速さで這いずり回り、窓の外に向かってくねくねと動きながら這っていった。本当に何が起こったのか何だったのかは分からずじまい。全員が何も声を発せれないし、理解しようにも理解できない状況。時間が経ち、寒さを感じ始めてきてから男性客が、とりあえずロビーかフロントにでも行きませんかと全員に向かって言い、玄関前のロビーに向かい、他の従業員も駆けつけて暖房を入れてもらった。毛布やら上に羽織るものやらを用意してもらい、温かいお茶を飲みながら朝まで無言で待った。他の従業員たちには女性従業員から話をするも、信じられないと口にしていた。さすがに大人6人が震えてるので信じるも何もないだろうが、朝方になり女性客たちは荷物を取ってきてほしいと従業員に告げて、
なんでこんな目に遭うのよ、なんなのこの旅館と文句を言い始めた。
男性客と俺と彼女は少し話をして起こったことを整理しようとした。
窓の外は墓地か神社でもあるんですかと彼女が従業員に聞くと、
外は崖になっていてすぐ下に川があるだけですと答えていた。そこで風呂場で起こったことを従業員に話すと、風呂の外も川だけとのことだった。結局何が起こったのかはさっぱりわからず、外が明るくなってきたので従業員が朝食を持ってきてそれを食べた。 女性客たちはすぐに帰りたいからとタクシーを呼び、取ってきてもらった荷物を持ってそのまま旅館を後にした。男性客と俺と彼女は部屋に戻り荷物をまとめようとしたが、やはり恐怖が残っており、他の従業員についてきてもらった。そして荷物をまとめて運転手に車で駅まで送ってもらうことに。男性客は車で来てたようで、そこで挨拶を交わし別れた。車に乗り込み駅へ向かう途中、車窓から川の方向を見たときに何かがいるような気がした。ただ何も見えなかった。駅に着き運転手が、本当に申し訳ございませんでした、またの機会をお待ちしておりますと言い帰っていった。二度と行くか。彼女といろいろ考察してみたけど、あの塊が霊だとしたら何なのか、誰かについていたのか、それともあの旅館にいたのか。俺が金縛りに会った時に聞こえた助けては誰が言ったのか、結局わからないままです。自分がなんとなく思ったのは、部屋によって異なっているだけなのかもしれませんが、布団の置き場所が上下段異なっていたのと、女性従業員に聞いた際にやけに向きになって否定してたので、旅館側は何か知ってるのかなとも思います。自分は二度と行く気はないですが、いまだにその旅館はその温泉街で経営を続けています。場所は言いませんが、そのあたりは何か曰くでもあるのかもしれません。ただ実際変な体験だったので表現するのも難しく、実際のところ何も分かってません。以上、旅館での一夜という題名の話でございました。